生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
私は命の道である。イエス様という方はそういうことをおっしゃるんですよね、はい、私は光であるとか道であるとかね、真理であるとかおっしゃるんだけれども、
はい、
なんとかその命真理に少しでも近づきたいと58年間苦労してきましたけども、はい、ちっとも近づかない横浜中央教会の立石です。
明日の窓スタッフの久保田奈美子です。よろしくお願いします。はい、
ね
ちょっと先生腰が痛いのよね。
そう、
はい、
もう年を取って腰が痛くなってくると、
はい、
真理もままならぬ、
はい、うん、
でも、うん、今日はイエス様の素晴らしい言葉をね少しコレクションして、はい、それをね鑑賞したいと思うんですね。
はい、イエス様 ね、お水の話をしていただきました、う
ん、イエス様いろんなことをおっしゃったけどね、はい、私が一番好きなのはね、私は世の光である。
ああ、世の光である。
はいね、うん、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ、
うん、そうそう、私たちも光の子ですよって言ってくださるんですよね、
う
ん、
そうですね、
嬉しいですね。
イエス様はねどうやって充電してたと思う、はい、
充電、うん、イエス様の充電、うん、イエス様の充電なんかしなくても神様ご自身だからもういつも光って
と思うでしょ、うん、でもイエス様はやっぱりね人間でもあったんですからね、うん、
はい、誠の人、うん、
だからやっぱりお祈りをしてね、
はい、
お祈りによってこの神様といつも会話することによって、ね、充電していたんじゃないかな、は
あ、私たちなかなか祈ることがなくてね、
うん、それでイエス様のお祈りの場面っていろんな有名な場面があるけども、うん、
ありますよね、
一番大きいのはゲッセマネ、
うん、そうですよね、
あの時にね、うん、やはりこの血を流すほどのね表現でもってね、汗がダラダラと流れてこうイエス様お祈りなさったわけでしょ、
うん、そうですよね。あとほらヘブライ人への手紙の中にね、うん、もう本当に叫び声を上げてってね、こう書いてありますしね、イエス様がね、うん、
それでまあ祈りがイエス様の充電、
はい、
で僕はこれをね、太陽電池、
太陽電池、
うん、
はい、
言ってみればね、
うん、
太陽電池というか あれでほら今ね充電して浮かすのもいろいろあるでしょ、
いろいろ地球環境にいいということ
ですね。そうそうそう、
はい、
イエス様はね、太陽電池だったんだな。
ああ、太陽電池だったんですか。
天のお父様からね、
はい、
このエネルギーもらって、蓄えて、でもあの人夜主にね、祈ってたから、そうすると太陽電池じゃなくて月電池だったのかな。なんてくだらないってことやめましょう。
そう、私たちはイエス様のについてれば、イエス様が太陽電池ね。
あ、そうですね。
私たちはイエス様についてれば大丈夫なんでしょ、
う
ん、
つまり充電器だったわけか。そうかそうか。
ね、そうですよね、うん。
携帯がほら、もうなくなってくるとね、また充電器かけなきゃいけないわけでしょ、
はいはい、
我々じゃあその充電をどこでやるかっていうとね、教会なんです。
あ、教会の礼拝。
そうですね。
うん、
クリスチャンはね、教会の礼拝において解き明かされる御言葉。
はい、
これによってね充電して世の中に出てくるんだよね、
生き生きと力をいただける、まあ、その御言葉をの解き明かしを立石先生はされるわけですよね。
そうなんですね、はいはい、だからね御言葉を解き明かしている本人がね暗かったらこれどうしようもないですけれども ね、
あ、なるほどね、
うん、でも不思議なもんでね、説教する牧師さんってどこで元気もらってると思う？
だからやっぱり私ね語って語ることで元気をいただいちゃってる。
そうね。
そんな気がしますね。うん、
たまにね、原稿に書いてないことをね、喋り始めることなんかもね、よくあったりして困っちゃうんだけどもね。
語ってる自分が一番恵まれていらっしゃるんじゃないかなって気が。
そうね、うん。そういう時あるよね。
ありますよね、
うん。でも後になってね、あんなこと言うべきじゃなかったなんてね。
それは大変、うん。
あることもあるからね。
うん。
で今日はね、そのイエス様がね、はい、
うん、
私は命のパンである。おっしゃったことがあるんだけどもね、はい、これ実はね、恐ろしいことをおっしゃったのよ。
はい、
イエス様が、私は命のパンである。まあ、わかるわね、でもさ、私を食べなければ、あなた方のうちに命はない。
あ、そうですよね。おっしゃってますよね。
ここちょっと言い過ぎじゃないかしら、なんてね。まあ、思う人もね、なきにしもあらずなんで、ね。
実際私を食べるってどんなことかなって考えると、ねえ、
それでね、
どんなことでしょう。
私は命のパンである。人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちのうちに命はない。
うん、とてもこう生々しいお言葉でね、うん。
このパンを食べる者は永遠に生ける。
はい。
で、この、こういうことをおっしゃったもんだから、実はイエス様にはね、100人以上の弟子がいたんだけども、はい、このセリフをおっしゃった後、弟子たちの多くは離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。
言葉につまずいてしまった。
うん、だからね、今私たちがね、イエスの肉を食べ、イエスはパンであるというのはね、こう思うのは無理ないんですよ。
うん、
だって、そのイエス様がおっしゃったその当時、2000年前のその当時の人だって、
うん、
こんなバカなことを言うなとこ行ってね、
はい、
離れて行ってしまったというんですよ。うん、
はい、
うん、だから、これはやっぱりその当時の人にとっても刺激的なパンだったんでしょ、
うん、
言葉だったんですね。
うん、
こんな風におっしゃるんですね、
はい。
あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。
うん、
しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。
うん、これは出エジプト記のね、お話ね、うん、イスラエルの民が。ね、こうマンナを拾って食べてたっていう話をね、
そうそう、
うん、されてるんですよ ね、
ですね。まあでも日本人だったらさ、
うん、
あ、イエス様はパンだと、自分のことをパンだとおっしゃった、そうだな、まあ私たちはよくこう、例えばこうパンを食べるようにして、それほどまでにね、
うん、
イエス様のことをね、しっかりと見つめなきゃいけないんだな、なんていうふうに、ある意味で合理的に判断するんですよ。
でもそれちょっと違うんですね。
で、
うん、
ユダヤ人たちはこのイエス様の言葉を聞いてこう言ったというんですね。うん、どうしてこの人は、イエス様のことね、自分の肉を我々に食べさせることができるのかと、うん、互いに激しく議論し始めた。だから当然のね、ある言えば、反応だったんですよね。我々は適当に合理化させてしまうでしょ。でも、ユダヤ人たちは真っ当にこれをね、
うん、
受け止めたって言うんですね。そういえばね、あなたたちは新しく生まれなければ神の国を見ることはできないってこう、イエス様はね、うん、
はいはい、
おっしゃった時ね、
うん、
まあそうだろうな、昨日の私とは違うものに生きなければならないんだな、なんて私たちがさ、合理的に考えるじゃない。
はいはいはい、
ユダヤ人っての面白いね、
うん、
この時にね、
うん、
このイエスがおっしゃったね、ことを聞いた時に、ニコデモという人がこう言ったんですよ。うんうん、歳を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。
あーねー。
いやー、このね、受け答えってのは本当面白いなと思って、ね。
ニコデモさんってとっても偉い人だったんでしょ。
そうなんです、
ね。
名前からしてニコデモなんですけどね。
ニコデモ。
うん、ニコデモっていうのはね、ギリシャ語でね、ニケっていうのは勝利。
あ、はい、
うん、で、まあ、日本側にするとね、カツオさんなんです。
カツオさん。
カツオって刺身のカツオじゃなくてね。
そうね、勝利のね。
カツトシさんとかね。
うん、
うん、はい。そういう名前の人でね、これはユダヤ人の中のね、サンヘドリンの議会、国会議員のような人だったんですね。
ね、そうなんですよね。
で、こういうね、教養のある人がね、
うん、
このイエス様がね、あなた方はね、新しく、新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言われて、もうそれをね、文字通り受け取ってしまう。だから民族性が違うのかな、それともね、真っ当に受け止めるという、どっちが偉いんだろうかなと思うけどもね。
でも実際いただくパンのことについては、
うん
うん、その後どんな風になるんですか？
それでね、
ええ、
結局私の肉を食べ、私の血を飲まなければあなたたちのうちに命はないとこうイエス様はおっしゃるもんだから、実にひどい話だ、誰がこんな話聞いてられっかと言って、弟子たちはみんないなくなっちゃう、
うん、
残ったのは12人の弟子たちだけなんですね。それでまあ12人の弟子はさすがにね、うん、まあこの言葉の奥にあるものなんだろうかときっと考えたわけですよね、
うんうん、
でもキリスト教会は実はこのイエス様をパンだと言って、
うん、
これを食べる儀式をやるんですね、
うん、そうですね。
これキリスト教会のね、聖餐式っていう儀式なんですけどね、
うんうん、
このある教派、キリスト教の教派ではね、聖餐式の時に信者たちが食べるこのパン、
はい、
それから飲むワイン、
はい、
これは文字通りイエスの肉そのものに変わったんだ。
ああ、いただくとね、
うん。イエスの血そのものにあのブドウ酒は勝ったんだと、こうね、うん、考えしてみる。
ああ、なるほど。
聖なる変化というわけですね。はい。うん。でもね、この宗教としては突き詰めていくとそこが一番純粋ですね。純粋培養していくとそういうことになるよね。
うんうん、
このパンをね、目の前に差し出してね、
うん、
これがイエス様の肉体なんですよって言われた時に、うん、はぁ、ありがたいありがたいとこう言うのは僕はある意味でね、
うん、
まあ素敵なね、信仰だと思うんですよね、うん。で、この考え方についてはそれぞれ教派によって違うんですけどもね、
はい、
いや、これはあくまでシンボルに過ぎないんだとこう考える人もいれば、うん、
はい、
いや、この目にも、目に見えるものはパンであるけれども、そのパンの中に、うん、パンのそばに、パンと共にイエス様がおられるんだとこう説明する教派もある。
ああ、なるほど。いろいろ考え方がね。
うん、改革派はね、うん、そうじゃなくて、うん、この肉の中外、そういう物理的なこのパンの周りとかそういうところにイエス様がおるんじゃなくって、
うんうん、
私たちはこの肉、このパンによって、
うん、
このイエス様のところに連れて行かれるんだって、私たちの魂がね。うん、
はい。
そして天国において、文字通りそのイエス様の肉と血をいただくんだ。
うん、
その媒介物として、まあ、パンとワインがあるんだ。
うん、
イエス様を地上に引き下ろす考え方ではなくて、
うんうんうん、
このパンと、それから杯によって、
うん、
この聖餐式によって私たちがエレベーターのように天井にうわーっとこう上がっていく。これが聖餐式なんだ。まあ、改革派教会はそういうふうにね、説明する。
礼拝の中の聖餐式、大切ですね。
そうなんですね。それはね、やっぱりね、理屈じゃないんですね。
はい、
イエス様が、人のこの肉を食べ、その血を飲まなければ、うん、あなたたちのうちに命はない。とこまでおっしゃるんですから、
はい、
そして、最後の晩餐をなさって、うん、これをあなたたちの中で繰り返し繰り返し行いなさいとこう教えられるわけですね。うん、
そして十字架にかかって、
うん、
肉を裂き血を流されたわけですよね。
命のパンというのはね、
はい、
まあ、聖書が神様の御言葉であるけれども、これはね、耳から入る、言葉ね、
はい、
そして聖餐式は目に入ってくる神様の御言葉と、
はい、
こういうことでしょうね。
はい
はい、今週7月13日のプレゼントは何でしょう？
はい、主の祈りの絵本です。これは本田ルツ子さんの、素敵な歌の CD もついているんですよ。あなたもぜひお申し込みください。抽選で3名の方にプレゼントいたします。
2名でしょ。私が1名もらってちゃいます。そういうことはちゃうぐらいですね。
はい、それからあと、福音の波キャンプいらっしゃいませんか？素敵なバーベキューもあります。ぜひ詳しい案内書を申し込んでください。
いつからでしたっけ？
8月の14日から16日の2泊3日です。
はい、はい、福音バーベキューです。
はい、
ぜひいらっしゃってください。
はい、
命のパンに近いものがいただけます。
はい、そうです。はい、それでは郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691、 東京神田郵便局の支障箱は190番明日への窓の係です。またホームページの福音の波、ひらがなで福音の波を検索していただくとキャンプのことたくさん出ていますのでご覧ください。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。